1-2 在宅等避難における要配慮者の実態。これまでの被災地では要配慮者が避難所に行けなかった理由として、物理的な環境が整っていないという理由のほかに、周囲への遠慮や気兼ね、諦めなどを挙げることが多くありました。また1月の下旬になると余震が少しずつ収まり、ライフラインが復旧し始め、これと同時に特に山間部や沿岸部の小規模集落に開設された自主避難所は、運営者の疲弊と過労が重なり、次々に閉所していました。閉所後に戻る家を見ると、応急危険度判定で、危険と判定された赤い紙の家屋も少なくなく、小規模水道や浄化槽の破損で、トイレ、調理、入浴、洗濯などに支障をきたしたままの世帯もありました。多くが一人暮らしの高齢者、または高齢者世帯であり、特に40代から70代の単身男性や若い人でも精神障害の疑いのある方の孤立も目立ちました。過去の災害関連死は在宅でも発生していることから、穴水町災害ボランティアセンターと連携して、個別訪問を開始し、お一人お一人の困りごとをアセスメントシートにまとめていきました。困りごとを分析すると、1、ボランティアの派遣、2、医療・福祉、3、家の修繕、括弧雨漏り、浄化槽、ボイラー、水道の破損に関する相談多数、閉じ。4、公的支援制度の理解と申請。5、物資提供に分類できることが分かり、困りごとに応じて対応できる機関や支援者につなぎ、できるだけ早く支援が届けられるよう対処しました。これらの活動が、後に厚生労働省の被災高齢者等把握事業や、現在穴水町社会福祉協議会が独自で行っている在宅被災者訪問事業によって継続され、町内2000世帯を超す在宅避難者のフェーズに応じた生活実態の把握と対応につながっています。